はい。
はい。
一本終わった。
いや、うんこみたいに言うな、おい。かけて。
いや、あ、そうね。
うん。のぐそとかけて一本ってね。
何でしたっけ？
これ一本取られましたね。うんこみたいにね。
すまない。オカルト。
うんこがすまないことですか？オカルト27です。
27のうんこのコーナーで。
うんこのコーナーじゃねえわ。
まあね。うん、まあその印象が多分強いんじゃないかなとは思いますけど。
もうびっくりしました、見たときに。
うん。
もともとなんかニュースで取り上げられてて、あ、これ面白いなと思って調べたら、結構ちゃんとインタビュー形式でやっている、あの、
うん。多分
ニュースっていうものがあって、
ちょっと読ませて。結構ね、新聞のやつにも書かれてるぐらいだから、情報を集めれば結構、その人のね、話はあるんだろうね。
話すと面白いんでしょうね。多分頭むちゃくちゃいいですよ、でも。
なんか学者顔だよね。
うん、学者顔。
うん。ちょっとあの人、でもサイコパス感もすごいあるっていうのも。
高校中退してるしね。
うん。ちょっと怖かった。
ちょっと怖い感じ。
うん。まあ、ね。今後も、要チェックということで、やっていただければなと思いますけども。今日はですね、
はい、
僕の方は、ちょっとね、まあ、ためになる部分もあれば、あ、それって、都市伝説だったんだみたいなこともちょっと話そうかなということなんですけども、じゃあ、まあ先に企画名いこうかな。はい。教えて、都市伝説。はい。
はい。
ってことで、まあ、都市ボーイズが、その時話したいことを話すこのコーナーでございますけれども。
そんな感じだったかな。
違ったっけ。毎回ここの説明も変わってる気がするけどね。
うん、最初なんかちゃんと話してましたよね。う
んなんだっけなんて言ってた、
飽きた
ん。ここに尺を取らないようにしようかなと。
そうですね。
シュッと、最近ね、シュッと、こう。
スリム化ですよね。
そうスリム化を今目指して、さっき全然スリム化してなかったけどね。まあね、ちょっと今日話そうと思う内容。これはね、結構重要な話ですよ。
ね、
恐竜ですよ。
恐竜ね。
水というか海とかに、恐竜、例えばしたとして、その時に、まあ、どうやったら生き残れるかみたいな話をちょっとしようかなと思って。
例えば、船が難破したりとかした時に流れ着いた先に漂流したとか、そういうことでもいいです
か？まあ、無人島とか、そういうこと、無人島より、もうね、無人島にもつけない状態。もう本当に海の真ん中で漂ってるような状況みたいな。
じゃあ、木図にちょっと捕まってるとか。
とか、まあ、もう、イカだみたいなものとか、ゴムボートみたいなものとかでもいいんですけども。
よくありますよね、食料がないとかね。
まあそういうシチュエーションの映画みたいなのとかも結構あったりするでしょう。
なんちゃらパイ。
ビューティーパイじゃなくて。
教えて。
あれだよね、虎の出てくるやつ。
虎のやつ。
なんだっけ。あ、なんだ、ビューティーパイじゃなかったっけ。
違うでしょ。
なんかそんな名前
が。美しいパイってあって、それあれでしょ。
違うな。
行列できるやつでしょ。
なんだ、ビューティーパイって。
それ、エビスとかにある。
ブルーハーツの曲かな。あ、ちょっと忘れちゃった。あと、キャストアウェイとか。ちょっと思い出せないわ。
なんたらパイね。
なんと、あれでもいい映画だったな。まあ、そうそう。結構あるでしょ、シチュエーションとして。あと、ちょっと違うので言うと、オープンウォーターとかね。なんか、あれも海の中で、サメに狙われるみたいな話だったっけ。とか、まあ結構あるじゃないですか。で、林さん、まあじゃあちょっと簡単な、クイズというか、都市クイズ。
都市クイズ、久しぶりに来た。
いきますよ。
何すか？何度もクイズだ。
すごいよく言われていることなんですけども、まず、その、じゃあ、漂流したときに、やってはいけないこと、一番やってはいけないことって何だと思います？
簡単ですよ、そんなもん。海水を飲むことでしょ。
海水を飲むことがいけないってことね。
いけないでしょ。
そうですよね。正解。そう。それが欲しかったんですよ。
よかった。よかった。じゃあ。
それ、有名だよね。
もっと欲しがる顔してくださいよ。
いやいや。
来たっていう顔してくださいよ。
不安な顔しちゃったね。
違う違う違う。それじゃない。
違う違う違う。
そっちじゃない、そっちじゃないみたいな顔したから。
いやいや。それが欲しかった。
よかった。
そうですよね。海水を飲んじゃいけないっていう、この情報、すごい有名じゃないですか。
なんか塩分あるから逆に喉乾くみたいな。
ね。よく言うよね。いつ知ったこれ。いつ。
なぜちょっとおかまっぽかったですか。よく言うよねって。
言うよね。これ結構もう、なんか気がついたらみんな 知ってるみたいな情報じゃない、
うん、
これ。
確かに確かに。どこで知ったか覚えてないわ。でもみんななんか、結構前から、
言われているような、うん、結構、もう俺も幼少期というか、小さい頃から、なんか言われてて、いつの間にか知ってたっていうような感じなんですけど。
あれあれ、なんかあの、漁師さんが、それこそもうちょっとエンジン、で、トラブルになっちゃって、
はいはいはい、
もう動かなくなってね、海の真ん中で、で喉乾いたどうしようつって海水飲んで逆に喉乾いちゃうみたいなので僕多分知ったと思うんです。なんかの事件、
ね、
事故で
なんかその情報ってずっとあるよね。で結構刷り込まれてない、漂流した時に絶対やっちゃダメでしょって思ってるでしょ、今。
だから俺漂流者で飲まないですよ。
ですよね、じゃあこれが都市伝説だとしたらどうでしょうという話なんですよ。
海なくなっちゃうよ。
これね、実はあのアラン・ボンバールさんっていう、まあ、人がいるんですよ。
はいはい、
まあ、医師であり生物学者みたいな方で、フランスの人なんですけれども、この人が1952年に、ある、実験を行ったんですよ。というのが、自分が実際に漂流をして、そこでサバイバル、生き残るという、まあ、実験なんですけど。
すげえことやるな。
これ、まあ、この、そもそもなんでそういうきっかけがあったかっていうと、この人医師もやってて、もともとね、で、その海難事故みたいなので、多くの人がすごい運ばれてきたんですよ、ある時。でも、その死体の数と、でもこの人医師だからいろいろその蘇生をいろいろ試したんだけど、誰一人助からず、もう43人の死者が出たというのに会っちゃったんだよ。でその時に、まあ、海難の事故とか、そういう、なんとかしてこういうこの人たち助けられなかったのかということで、じゃあ実際に漂流した時にどうすれば助かるのかみたいなのを、もうその医師というか、なんていうの、人助けのために自らを実験台に海に出たっていう、
要は次からレクチャーできるわけですね。
そうそう、これだ、このこういうふうにすればこの人たちは助かったんじゃないかみたいなことから、そう、自ら体を張ってね、
すごい興味ある、その話
すごいいい人だよね。いい人っていうか、いい志で始まってるなって思う
んだけど、ほんま人助けっていうね。
で、まあこのボンバールさんね、地中海で、まあ実験を始めるんですけども、まあ、船というかね、いかだに近い感じなんですけども、ちっちゃいゴムボート、で、異端者号と名付けまして、長さ4メートルですね、ゴムボート。
そんなじゃ大きくないですね。
もう本当にだから人が乗れるぐらいっていう感じ、そんなに
人乗れないゴムボートねえわ。
なんていうかその
人が乗れるぐらい、
大量に乗れないというか、1人2人ぐらいまでしか乗れないような、ね、本当にちっちゃい、で、
ちっちゃいね、
なんかあった時にだから助からないようなレベルじゃないですか。
いや、要は、まあ、そうそうそう、
真ん中まで行っちゃったらっていうような、まあ、そういうので、ジブラル、ジブラルタル海峡を抜けて大西洋まで、漂流を始めると、でこれ彼が特にこの実験でやりたかったことっていうのが、まあ、要は海水というか水がない状況っていうのがもう絶対できちゃうじゃない。
飲み水の確保ってのはできない、まあ、
そもそも多少持ってたとしても、何日間
すぐ飲んじゃ
いたらね、もうなくなるものじゃないですか。じゃあちょっとまあここで軽く都市クイズですけど、ちなみに漂流した時に人間ってどれくらい生きてるもんだと思います？
それ
もう何もない状態で。食べるもの、飲み物、全くない状態で、まあ、
8日間
海に。8日間ね。それはなんでそれぐらいかなって思う。
なんかで見たような気する。なんか、短かったのかな、もうちょっと。
なるほど。まあでもそれぐらいかなって思ってる。まあ要は、10日は持たないぐらいかなっていう感じ。
水もないとね。
これね、この、まあ、ボンバールさん。の調べというか、当時のあれなんですけども、によると、まあ、3日間ぐらいしか生きれないことが多いって言うんですよ。
じゃあ。
てか、大半、その、漂流で死んだ人のデータを取った時に、死んでる人の多くは3日で死ぬことが多いと。
それはもう下半身使ってるとかじゃなく、水に。
そうそう、漂流。同じような環境でも。
ボート乗ってて3日間？
短いって思うよね。
腹ペコで乗ったんですか？
マジって思うよね。これ実は、 人って、
うん、
その先に、
うん、
体力的限界とか、うん、なんだろう、その飲み食いができないっていうことで死ぬんじゃなくて、
うん、
もう恐怖がによってストレスみたいなもので、あのもう参っちゃうんだって。
うわ、
絶望することによって、
うん、
あの死んじゃうんだって。
無知と一緒だじゃん。
うん、まあそうね、無知のあれだよね、痛みとか、
そう
次来る恐怖みたいなとか
で、ね、なんか恐怖で死ぬもんね、
う
ん、
っていうじゃない。もうそれと一緒で、
はいはい、
もう本当にすぐ絶望しちゃうらしくて、うん、でそれがもう体力的にはまだいけるのに死んじゃうってことが多いんだって、
うん、
でそれも知った上で、
うん、
じゃあ逆に言えば情報をちゃんと知っていれば、うん、その恐怖でおののいて死ぬっていうことも減るんじゃないかみたいな。
確かに確かに、
うん、っていうことで、
うん、
まあその実験をちゃんと進めていくっていうことなんですけども、うん、このじゃあボンバールさんね、
うん、
さっき言っていた、うん、もう一番最初の疑問、
うん、
海水は飲むべきか飲まないべきかっていう話なんですけど、
うん、
この人、もう初日から、
うん、
海水飲むですよ。
はいはい。
でこれはその無知で、うんうん、飲んでるわけじゃなくて、うん、分かった上で、
うん、
その、さっき言ってた体内の、
うん、
塩分があって、
うん、
こう喉が渇いて死ぬみたいな話あるじゃないですか、
うん、
そういうのを知った上で実験してるんですけども、
うん、
はいはい、これ、初日から5日間、
うん、
一度に 2,3 口ずつ、1日8回から9回に分け海水を飲んでいたと、うん、でまあ大体にすると800から900ミリリットルぐらい、うん、まあペットボトル、うん、まあ、2本分、まあ、500ミリ2本分ぐらいの感じ、う
ん、1日に
1日、
うん、
9回ぐらい分けて、
はいはい、
で少量をいっぱい飲むみたいな感じで、うん、飲んでいたんですって、うん、結構さっきのイメージだと、
うん、
もうやばそうじゃないですか。
結構飲んでるなと思いましたよ。1
リットル
近く、そうだよ、ね、
さっきの話だともう喉乾いて、うん、植え始める感じになりそうじゃないですか、う
ん、ね。普通にもう海水飲む飲まないみたいなのがあって、
う
ん、
そうそう、
飲む選んだらデッドってなる。
ね、そうだ
ね、あ、ダメじゃんこの人って思っちゃいますけど、う
ん、これね全然大丈夫なんですよ、うん、でまあこれね、うん、さっき言ってたのは、
うん、
喉の渇きって言ってたんですけど、うん、実はこれ危険なのって、
うん、
喉の渇きよりも、
うん、
体内の塩分濃度みたいなのが上がって、
うん、
肝臓に負担がかかって、
うん、
肝臓ダメにしちゃうことが多く、それが命の危機になるっていうのはあるらしいんですけど、
うん、
これよりも水分がない方が、
うん、
危ないんです。
危ない、はいはい、
うん、ダメらしいんですよ。
肝臓ダメにするよりも、
うん、
水分補給を怠るっていうのが、
そう、
立つっていう方が
良くないらしい。だから
そっか、
まあ飲んだ方がいいんですよ、
うん、
ただ一気に飲むと塩分濃度が体内に一気に上がっちゃう、
うん、っ
ていうこと。で、あとよく思うやつで、
うん、
よくあるシチュエーションで、
うん、
喉が渇ききって飲むもんなくて、
うん、
もうギリギリの状態で飲むでしょ、
うん、
だから喉渇くみたいな感じじゃん、
うん、
より、
うん、
その状態になるまでに、
うん、
その状態になってから飲んだら良くないんだって、
うん、もう、まあ、要は空っぽにした時に飲んじゃダメ、
水分がもうほぼない状態で飲んだらそれはやばいと、
うん、
だから体内にまだ水分がある余裕がある状態で海水を飲むのは悪くないと、
うん、じゃあほんまに我々が街歩いててペットボトル買うぐらいの段階で
ちょびちょび飲むっていう、要はでもこの情報って知らなかったら絶対限界迎えるギリギリまで飲まないで、
飲まない飲まない、
でもう最後もう無理だってなって飲むじゃん、
うんう
ん、だから余計死に近づくと。だ最初から知ってれば、1日目からちゃんと飲んでれば、かなり、うん、有効らしいんですよ。うん、で、じゃあちなみに、
うん、
まあ、できれば海水じゃない方が飲みたいじゃないですか。
そりゃそうですよ。
その真水みたいなのが飲めるんだったら飲みたいじゃないですか。
うん、
でも、何も道具がないような、ナイフ1本ぐらいしかない状態だとしたら、
うん
うん、真水っていうか水分どうやって取るのが。
飲みたいけどな。
まあないですよね。イロハスながらナイフ一本で生み出せないですか。
確かにな。
だからその状況だと、
うん、
この人はあることをして、
うん、
その海水以外で水分を補給する方法を、
これはもう簡単に、
うん、
動脈かっきって血を飲むでしょ。
はいはいはい。なるほどね。
うん、
まあ、ちょっと外れなんですけども
。あ、ほんまちょっと、うん、あ、じゃあ当てに
来ますわ。当てに来ていいよ、一個、うん。
ゴムボートで、ナイフ一本あって、
うん、
海水しかないと。
ほぼ海水しかない
状態、うん。で、それで、ナイフ一本どうにかして、う
ん、あの、海水、塩分濃度が高くない水、ない水分を補給したいと。うん、どうする？
うわぁ。だからもう塩分を脅す、
うん、塩分をナイフで脅す。
ナイフで脅して、逃がしたところの、うんうん、逃がしたところの水を飲むっていう。そしたら塩分がなくなってい
く
ってい
う。なるほどね。それちょっとね、ボンバールさん試してないですね。
塩分脅してないですか？
塩分脅、いや、わかんない。この方法が正しいのかもしれないけど。
完全に当てに行ったんだけどな。
そうっすか、うん。真面目に答える気がないという風に捉えていいですかね、じゃあ。
ナイフ一本じゃ何も。
そうなんですよね。なんとなくイメージであるのは、あれじゃないですか。雨水を、こうなんか、うん、なんていうの。雨水とか、太陽の光を使って、こう、うん、そうそう、ビニール袋貼ってさ、とかあるじゃないですか。うん、そういうのは、できるんですけど、
まあ、
いや、でもないですよ。その状況もない。
ないね、うん、
これ、じゃあもう正解言っちゃいますよ。
うん、
結構びっくりする。内容なんですけど、
うん、
魚は取れるんですよ。
あ、はいはいはい、
あのナイフあって、うん、で山ほど結構魚はいっぱいいるところだったんですよ、
うんうん、
で魚を絞るっていう、
え、
魚を
ていうかナイフ一本でどうやって魚捕まえる
んですか？魚は捕まえられるんですって、あのゴムボートにもうすぐ近くにいっぱいいたんですって、
うん、だから熊みたいにスッて、
まあ本当それこそ手で取れるぐらいの、うんうん、で結構でっかい魚もいたりとかするんですけど、
うんうん、魚絞るってどういうこと？
どういうことって思うじゃないですか。
うん、
あんま意味分かんない。魚絞るんですって、ギュって雑巾絞るみたいな。
はいはいはいはい。
うん、で魚の体液
を
水分として取るんですって。
うんうん、体液をね。
で魚っていうのはそのなんだっけな。骨髄みたいなところだか、うん、なんかの体液は塩分濃度がほとんどないらしくて、うんうんうん、だから魚をなんかの布かなんかにくるんで、
うん、
もうありったけの力でギューってこう潰して出てきた汁を飲むと、
そうそう、着てる服とかで、
まあとかでもいいし、そう、あとまあ何、花山香るみたいな握力があるなら片手でギューって潰せばすごい出るだろうけど、
はいはいはい、
まあとにかく、魚を、
うん、
まあ、ミキサーみたいなもんでも何でもいいんだけど、あればね、ないか、ミキサーは。うん、
ない。
まあ、ないだろうけど、うん、どうにかして絞ると、
うん。
そうすることによって、体液から水分を取れば、塩分濃度がない、まあ、真水に近いような、うん、近くはないんだけど、気持ち悪いけど、うん、飲んで、生きながらえることができると。
うん、
っていう、結構ね、そんな方法で取るんだっていうね。うん、やり方をしてるんですよ。だからやばいってなったら、うん、魚を食料として取るプラス
水分
補給として使う、う
ん、それはびっくりだな、うん、まあ、聞いたことない。
そうですよね、うん、俺もこの方法マジかって思って、
魚すごい、
そして結構抵抗あるっていうね、うん、生魚の、ね、絞った体液を飲むっていうね、
うん、
でもこれが結構その本当に一番やばい時は、
うん、
いいらしいですよ。
へえ、
うん、まあ、雨水飲むのも手だやつけどね、
うん、
でただ、まあ、水分は取れたと、うん、で、まあ、魚食うから生でなんとかさ、うん、ナイフあれば食えるじゃないですか、うん、だからなんとか食い物と水分は取れるんですけども、
うん、
やっぱりちょっと状況的にまずくなってくるのは、
うん、
まあ、ビタミン C とかが不足するとか、
うん、
あと、まあ、なんか要は取れない、
うん、
なんて栄養素が出てくるじゃないですか。
だからあの陸にできてるもんですよね、野菜とか果物とか、うん、そういったもんから取れるもの、
まあ、ビタミン C が不可欠で、うん、まあ、不足すると壊血病とかになっちゃうと、
はいはいはいはい、
うん、ね、そうなるともう危険性、よくそう、うん、漂流で壊血病とか言うよね、う
ん
う
ん、倒れてますもんね、
うん、
ベターって、
それこそ本当に死に至るものですから、うん、はい、ただ彼はその壊血病にならない方法をこう考えてったんですよ、
うん、
であることに気づいたと、うん、それがクジラ、
うん、
クジラは壊血病にならないですって、
うんうん、
でなんでだろうって見てったら、うん、え、何かに気づいた、
潮吹くからか
あ、塩分飛ばしてるみたいな、
塩分飛ばしてるから落としてるから塩分、
なるほどね、
うん、
あ、で塩分の話じゃないんで、不作してる方だ
から、あ、そうかそうか、うん、
あるもので、うん、クジラは補っているんだってことが分かったんです
よ。プランクトンとかそういうこと？
そうなんですよ、
うん、
彼は
す
ごいですね、うん、そう細かい網でプランクトンをすくって、
うん、
それを毎日小さじ2杯分摂取していた、
うん、
それによってそのビタミン C とかを補給していて、
うん、
解決していると解決病を解決していると、
うん、
いうことらしいんですよ。
全然うまくない
だから、
うん、
やばくなった時、
うん、
魚だけでなんか栄養素足りないなって場合、
うん、
なんか網っぽいもの持ってきて、
うん、
持ってきてとかあったら、
うん、
なんかあれで言うと布とかでもそれこそ
さっきの、ね、
絞ってた布とかがあるなら、うん、というとかそういうもので、
うん、
なんかすくって、
うん、
プランクトンを
小さじ
2杯分ぐらい
摂取する。小さじどこにあるんだ
それはもう目分量でしょ、うん、
目分量でね、
うん、
はいはい、
摂取し続けるといいらしいです、
うん、へえ、うん、
かなりすごいっすよね、
うん、
でまあこういうような方法をとって、
うん、
彼あのかなりの、
うん、
期間、
うん、
まあ漂流してるんですけども、うん、さっき3日間ぐらいで死ぬって言ってたじゃないですか、
うん、
彼どれくらいの期間これ漂流してたと思います？
でも20日間、
20日間ね、
うん、
20日間生き延びれれば、
うん、
助かる確率格段に上がると思いますよね。
上がるでしょうね、うん、1日でも上がればだって ね上がりますから
助けてくる可能性もあるしね。
20日間、
20日間ね、
うん、
違うんですよ彼、65日間この生活で、
うん、
2ヶ月以上っす。
2ヶ月以上だ。
2ヶ月以上魚の体液とか、
うん、
海水、
うん、
あと何プランクトン、
すごいっすね。
で生きられるんですよ、うん、これびっくりじゃないですか、
うん、
でまあもちろん、
うん、
血圧とか、
うん、
まあそういうのも最終的にはやばくなってきたりとかして、うん、貧血状態になっちゃったらしいんですけども、うん、まあ体中にできものとかは発症したりとか、
うん、
足の爪が剥がれ落ちたりとか、
うん、
衰弱はすごいしたんですけども、
そうだね、
うん、彼この実験のために、
うん、
実はこの実験、まあ、命の危険すごいあるじゃないですか、
うん、
だから一応食料とかも一応念のため封印した状態で置いといたんですって、
うんうん、
ただ彼はそれ使わずに、
うん、手つけてない
この状況ですよ。爪剥がれ落ちて体中出来物できて、
うん、
衰弱して死にそうなのに一切手をつけないで65日間漂流しきったと、うん、
すげえ。
体重25キロ減少、
うん、
赤血球はもう半分になって、
うん、
視力も障害が出たと。
うわ、
ここまでして手つけない、
うん、
すごい精神力ですよね、
うん、
でもこうまでして分かったことが、
うん、
まあ、さっき言った、
うん、
いくつかのことで、うん、まあ、要は こういう方法を取れば、
うん、
飲まず食わずの状態でも、
うん、
まあ、3日間で死なずに済むんじゃないかってことを体現したっていう、
うん、60日間すごいな。
すごいですよね、
うん、
だこれを、まあ、この後にね本とかで出してるんですよ、
うん、
実験漂流記っていうもんで出していて、
うん、
でまあ、やっぱりこれを出すことによって情報を知って、その3日間の絶望しないで、
うん、
まあ、なんていうの、死んじゃう人が、
うん、
まあ、減ったっていうような話なんですけどね。
面白い。
でこの
実験だからっていうことで、
うん、
恐怖感ないっていう部分もあるじゃないですか。
あ、そっか、本物の恐怖感とかね。
本物は65日間じゃなくて、
うん、
でも3日じゃないですよ全然ね、そんなんは、うん、1ヶ月か40日間ぐらいだと思うんですけどね。本物だって実験じゃない、
なるほどね、
うん、ほんま誰か助けてくれるんかなって恐怖感ってえぐいじゃないですか。
まあそうだろうね、
うん、
あと急になるからね、心の準備みたいなものとかもあるだろうし、ね、
とか、まあ、親兄弟一緒乗ってたら死んでしまったとか、
うんうん、
どうしてるんだろうっていう心配とかもあると
、
そういうのもあるから、うん、まあもうちょっと短いと思いますけど、でもそういった情報ってほんますごいですね、その人ね。
この人がやらなかったら、この人がやったことによってこれを見て、うん、さらにその日本人でね、
うん、
まあ、太平洋で同じように実験する人とかが、え、
辛坊さん
違う斎藤実さん、
すぐ帰ってきたけど、
違います、
ね、はいはい、
この人も同じようなことをやったりして、でさらに詳しく、海水は1、まあ、水は2の割合で飲むと、
うん、
さらにいいとか、
いや、真水だから絞ってってこと、
真水がある場合ね、
ああ
持ってる場合は、そうだから、そう、少ない水をどう使うのが一番いいかとか、
そういうことか、
うん、 だから真水だけで飲むのがいいのか、うん、海水を飲むのがいいのかとか、うん、混合するのが一番いいらしいですね。
うーん、
2対1の割合で、
うん、
そうすると一番体内塩分率がなんか、うん、なんていうの、あ、水分率が、
うん、まあ、塩梅で、
そうそう、塩梅でやるみたいな、
すごいな
こととかも分かったりとかで、うん、だかこの人がこう体張ってね、
うん、
ここまでしてくれたおかげで、
うん、
まあ、分かったことがかなりあったと、うん、
じゃあだいぶ助かってますよね。だからね、
だと思いますよ、情報を知って
共有するしないでは全く違うから、
うん、50年代にね、こんな、うん、それこそでもマジでさ、助けられない可能性もあり得るレベルだと思うんだよね。で、 よ、
うん、
でもそう、それまでしてやったっていう、うん、
いや、すごい
わ、すごい人ですよ、
すごい、
うん、だからこの人がまあ、教えてくれたのは、
うん、
そう、そういう海水を飲むっていう方法だったと、
うん、
ただそれがいつの間にか、
うん、
僕らが知ってる情報だと、うん、海水は飲むなにな
ってると、うん、飲まない方がいいみたいなね、
うん、そうなんですよ。だ、飲み方を知らないと飲まない方がいいかもしれない状況もあるんだけど、う
ん、ガブガブ飲んじゃうもんな
ね、
うん、
そうなんですよ。でもちゃんと知った上だとだいぶ違う。
はあ、面白い。
3日と60日だったらね、
うん、
もう生存率とんでもない差で出るでしょうから。
全然ですよ、そんなは、うん、それだってあれですよ、単純計算で20倍じゃないですよ多分。
だろうね、もっと、うん、
もっともっと倍ですよ、助かる可能性。
そうなんですよ、
うん、
だね、まあ皆さんなかなかこう漂流するタイミング、うん、まあないと思ってると思いますけど、
うん、
でも大体の人ないと思っててなってると思って、
うん、まあね、
まあ、
まさかと思って、
そうそう、ちょっとで、ね、もし漂流した時にこの話思い出して、
うん、
ポッドキャストで聞いて、うん、聞き直していただければね、漂流した時に
ネットは繋がってるんです
ね。ネットは
そこ
Wi-Fi が繋がってる、
うん、はいはい、
ポッドキャスト聞き直せば、
うん、
情報を得られるんでね。
確かに確かに、
うん、助けも呼べますけど、
うん、助けもね、うん、
まあ、一旦、ま
あ、あえて
一旦やってみていただいて、
うん、あえて魚絞ってみるという、
そうです、
うん、
はい、魚絞るのは陸でもできますから、うん、ちょっとやってみたらどうですか僕は絶対やんないですけど、
ね、絞った魚食えねえわ
そんな気持ち悪い、
うん、
まあそういうお話、全然短くなんなかったな、
でもむちゃくちゃいい話だった、まあ、面白い話だった、はい、すごく
ということで、
うん、
僕の教えて都市伝説でございました、
はい、
ありがとうございます。
ました。